Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにモモデリックさんメールをいただきました。ありがとうございます。妙慶さんいつも楽しく拝聴しております。というか私の今時計は夜の9時です。ということはどうなんでしょうか、ポッドキャストで聞いてくれたのか朝ラジオを聞いて夜にメールをくださったんでしょうかね。さて妙慶さん4月10日から始まる妙慶さんの心が楽になる講座、体験受講させていただくことになりました。今からめっちゃ楽しみですとのことです。ありがとうございます。まあ、私は法話をね一定のところでできたらいいんですがなかなかその場所の確保もできずにそこでカルチャーセンターでね毎週第2水曜日に心が楽になる講座をさせていただいております。詳しいことはネットで検索もしていただいていいですし私の、河村妙慶の日替わり法話をね見ていただくとご案内させていただいております。さらにモモデリックさんは妙慶さんの著書求めない幸せを拝読させていただきました。笑って泣けてこちらもめっちゃ楽しく読ませていただきました。当日は門徒指揮書を持参しますねとのことです。まあまあわざわざありがとうございます。リスナーの方にもね指揮書って何って思われるかもしれませんが僧侶が袈裟をつけてますよね。その略式の袈裟と思っていただいたらいいです。御門徒も私も今から教えを聞きますよという仏教徒としての、まあ、自覚と煩悩を抱えている私たちです。私もそうです。するとそこに、袈裟をつけることによって、まず純粋に話を聞かせていただくよというね、姿勢でもあるんですね。それが、門徒指揮書でもあります。どうぞ、気楽にね、受講していただけたらと思います。お待ちしております。さあ、続いての方です。ラジオビアの怪人さん、ありがとうございます。妙慶さん、ラジオ深夜便、明日への言葉、拝聴しました。貴重なお話でした。妙慶さんの正直なお気持ちが伝わる。これが妙慶さんなんですね。私たちに目線を合わせて会話をしてくれる妙慶さん。これからも変わらず頑張ってくださいとのことです。ラジオ深夜便も聞いていただき本当にありがとうございます。嬉しいです。こちらこそよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。心はいつも青春さん。ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。いよいよ春ですね。三寒四温、春の足音が近づいてきました。しかし、石川県の能登地方の大震災、まだまだ復旧工事も進まず長期的になりますよね。皆さん、防災意識を忘れないでくださいとのことです。本当貴重なメッセージをリスナーの皆さんにももちろん私にも投げかけてくださいました。本当にねついこう落ち着いてきたりすると慣れるんですがしかし本当に全世界でいろんなところでいつでも災害はあります。実際心はいつも青春さんが書いてくださっているようにまだまだ東日本大震災で仮設で住宅で住んでらっしゃる方おられますしこの石川県の能登地方でも不自由な生活をなさっている方がおられます。するとその方のお姿を見ながら本当にいつどんな目にあってもわからないんだということそして防災意識を持ちながら生きることしかできないんですよね。心はいつも青春さん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。メールをいただきました。おにぎり娘さん、ありがとうございます。どれだけ自分が愚かか思い知らされ、こんな私でも阿弥陀様がお救いくださってるということ。 明慶さん、この番組で学んでおります。さて、私は全くテレビを見ません。でも偶然心の時代を拝見しました。明慶さんのお肌も髪もツヤツヤの明慶さん、綺麗やなぁと見とれました。私の中には鬼がうじゃうじゃいます。豆を投げつけても退散しません。せめてその数を減らしたいです。職場の先輩に感謝の気持ちを込めて高級チョコレートを渡したいんですが、自分では買えません。ぜひぜひこの番組プレゼントが当たりますようにとのことです。あ、いい表現ですね。なかなか粋な表現をおにぎり娘さんしていただきました。また本音でこうしてメールを送ってくれたこと嬉しいです。私たちはね、煩悩は取れないんです。本当おっしゃるように鬼がうじゃうじゃいます。もう私も今こうしてマイクを通じて、そして目の前にはスタッフがおられて、そしてこのマイクの奥には皆さんがこうしてラジオを聞いてくださってるから、ちょっとよそ行きの声を出しております。しかし私もひとたび家に帰ると、何か嫌なことがあったらムッとくる、ここに鬼がメラメラと角が出てくるんですよね。しかし親鸞聖人という僧侶は、これがダメなんだ、じゃあその角を取りましょうとおっしゃったんではありません。昔花嫁さんがね、角隠しをつけるように、角はあるんです、いつだって人間は自分の都合が満たされないとイライラもするんです、そのことを我が身はそうでございましたと自覚することが大切なんですね。ああ、またやっちゃったと思いながら、深く自分自身を見直しながら、もう一度ここからここからやっていきましょう。そのために私はいい意味で軌道修正するのが南無阿弥陀仏のお念仏かなと思ってます。だから私もね、年齢とともに南無阿弥陀仏と、もう朝から晩までどんだけ軌道修正したら気が済むんやと思うぐらい唱えております。すると阿弥陀さんがすべてこんな私を引き受けてくださるんやなと思いながら生きております。おにぎり娘さん、あったかいメールありがとうございました。さあ、続いての方です。ラジオネーム、こまどりさん、ありがとうございます。明慶さん、別れと出会い交差する、これから我が家も高校入学合格した孫がおります。お祝いを渡しました。そしてラジオ深夜便、枕元のラジオから流れ、本当に嬉しいひとときでした。たくさんのリスナーさんから明慶さんは好かれてお得がある方なんですね、とのことです。いやいや、そう言っていただいて本当にもったいないお言葉をいただきました。ありがとうございます。お孫様の高校入学もおめでとうございます。さあ、続いての方です。お手紙いただきましたコルタンさん、イムレさんのプレゼント応募いたします、とのことです。はい、無事にね、当たるといいですね。今回はね、特に地坊さんのアソートショコラの応募がものすごく多くってですね、抽選の抽選の抽選になると思います。もう本当すべての方にね、お送りできないこと、本当に申し訳ございません。さあ、続いての方です。めぐりあいさん、ありがとうございます。明慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。心の時代、録画したのを見せていただき、ただただ感動するばかりです。天候のせいにはしてはいけませんが、心体がすっきりしない中で、心が笑顔になるラジオ、欠かさず聞かせていただいて、心を癒していただき、ありがとうございます、とのことです。前回の放送でね、やはり、心の状態は天気に左右されやすいということをお伝えしましたが、やはり天候のせいにはしてはいけないというんですが、天候のせいにも多少なるみたいですよね。やはりジメジメとした天気だと、こうついこう心も重くなるんですが、カラッと晴れてたらね、光がパッと差すと、なんだかこう前向きになれますよね。 いかに私たちは自然の中に生きている一人の人間なんだということがわかるような気がいたします。だからこそ植物を見て共に学ぶんでしょうね。花が咲く時もある、つぼみの時もある、時期が来たら枯れていくこともある。その姿を見ると、私だって今はこんな時期なのかなと、植物から学ぶことってあるんですよね。めぐりあいさん、今日はどんなご気分でしょうか。さあ、続いての方です。ラジオネーム、吉田正弘さん、ありがとうございます。と、茨城県からメールをいただきました。みおけさん、茨城県でラジコを聞いております。この番組を知ったのは最近なんですね。失礼があったら申し訳ございません。私は障害があって杖をついております。エレベーターにを利用させていただくんですが、ほとんどのエレベーターが新商社対応になっています。しかし、その中でもボタンの位置、そして健康な方が新商社用のボタンを押すということにも気づいたり、ちょっと待ってくださったらいいのに、数秒なのに待ってもらえないこともあったりもします。私が体調を壊したからこそ気づいたんだなぁと感じておりますとのことです。そうですか。杖をつくことによって、そして、新商社対応のエレベーターに乗り、いろんな方たちを見て、この吉田正弘さんの目線が変わったということなんですね。本当、ここで一番私が胸を痛めたのは、やはりちょっと待ってくださったら数秒なのに待ってもらえない時がある、閉まるというボタンを押す方がいると寂しい気持ちになる。本当にこれは私も気をつけなければいけないなと思います。ちょっと待つだけなんですよね。それを急いでるからと自分中心でエレベーターに乗ることは良くないんだなということを教えていただいたようです。本当にありがとうございます。くれぐれもお体ご自愛くださいね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来月紹介させていただきます。